柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、本日も雄二さんが経営する世田谷区池尻にあります世田谷ワインレストラン世田よりお送りする4週目最終週となります。寂しいですね、ずっとここからでやりたいと思いますけど
いやもうこちら大歓迎なんですが、はい、来週からはまたちょっと別企画で別の場所からちょっとお送りしようと思っておりますので、
はい、
ぜひお楽しみください。
そうですね、はい、では改めてこの世田谷ワインレストラン世田のご紹介をお願いいたします。
はい、日本ワイン約3000種、そして海外のワインはなんと約5000種を常備してますので、日本ワインお好きな方、それでも世界のワイン、どんなワインでももう大体置いてますので、ぜひ皆さんお越しいただいてワインと料理のマリアージュを楽しんでいただければと思います。
ワインのテイスティングバーもなんかあるということで、
はい、テイスティングのサーバーというのがありまして、
はい、
ごく少量 のたくさん種類飲みたいという方用にそのサーバーというのも置いてますので、
はい、
ぜひちょっと少しずつたくさん種類飲みたいという方にはうってつけだと思います、
はい、ぜひ皆さんお越しください。
はい、
それでは今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインは九州にあります九州ワイナリーメルローキャットウォーク2021です。
はい、置いてあるんですね、
はい、九州、うん、
高知のすごい涼しいところですね、九州っていうと。
そうですね、うん、
また可愛らしいエチケットですね、猫ちゃんが乗ってる。
そうなん、こちらは、
綺麗なル
ビーレッド、ジャパンワインコンペティション、シルバー賞ですね、ジャパンワインコンペティションの2024で銀賞を取ってるということです。
はい、それでは乾杯。うん、香りがいい。
うん、
ああ、メルローっていいですよね。
はい、このメルローは果実感も高くて、それから酸も良くて、
はい、
で樽のバランスもすごく良くて、うん、非常に素晴らしいワインなんですよね。
確かに、銀賞を取っただけのことあるワインですね、
うん、そうですね、
うん、大分でもこんな素晴らしい、
は
い、
でこのワインにちょっと合わせる今日ご用意を、
はい、
福岡セレクションどうぞ。
はい、はい、わあ素晴らしい、
こちら子羊のローストでございます。付け合わせのお野菜がアスパラソバージュという、旬の野菜を添えております。
アスパラソバージュ、
ソバージュ、へえ、なんか見たことのない野菜ですね。
あ、なんかはい、あれみたいですよ、つくしみたいです。
そうそうそう、
はい、
ピューっと細長い茎があって、先のところにちょっと穂先みたいなね、本当につくしの長い緑色みたいな感じの、珍しいですね。
そうですね、もともとヨーロッパで栽培されてるお野菜なんですけれども、
はい
はい、今回こちら国産のものを、はい、ご用意いたしました。
はい、はい、早速いただきます。
はい、これ塩がおすすめなんですが、フランスのフルールドセルっていう自然の海の塩なんですね。どうですか。
うん、
なんかいい音しますね。
うん、これお野菜食感もいいですね。やっぱ瀬田のね、子羊がね、美味しいんですよ。
うん、
うん、
美味しい、
最高、
ありがとうございます。
うん、素晴らしい、
うん、
絶対合うなっていう感じの。今日もお塩とね、胡椒、
はい、生の胡椒の塩漬け、と、あと粒マスタードとご用意しております。
生胡椒の塩漬け、
はい、
へえ、
このワインちょっと甘みが強いので、
うん、
この粒マスタードも合うかもしれません。
ちょっと私この黒胡椒の塩漬けとちょっと食べてみようかな。ちょっとこれをちょんと乗せて、
あ、いいですね、噛むと香りが広がってきます。
うん、最高
いいですか、やっぱり
最高ですね、素晴らしい。うん、
うん、
確かにワインが少し 甘みのある感じだから、うん、こういうこうちょっと塩系のね、あんまりこう甘辛く煮つけてるようなやつじゃなくて、こういうお肉料理と合いますね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。素晴らしい豪華セレクション、
ありがとうございます。
お楽しみください。いいですね。でもね、
そうですね、これは本当あの素晴らしいワインと料理のマリアージュだと思います、う
ん、はい
はい、すでにほろ酔い気分になってまいりましたが参りたいと思います。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。さて今日はですね、はい、ちょっと私の趣味の一環をご紹介したいんですけど、
はい、
コロナの時期って、はい、外になかなか出れず、ええ、結構何にもできなかった時期があったんですね。
ありますね、はい、
その時に家で何かできないかなっていうことで、うちの妻が、はい、あのこんなのやってみたらっていうことで、フェルト人形ってご存知ですか？
フェルト人形、
はい、あの意外とキットがね売ってるんですけど、そういうあの、なんていうのかな、手芸屋さんみたいなところで売ってたりするんですけど、
あ、フェルト人形ってフェルトで作る、
フェルトを買ってきて、はい、フェルトをこうあの、針みたいのでニードルでガシガシ刺しながら、
はい、
フェルトってやっぱりあの刺していくと固まる性質を持ってて、はい、それで形を作っていろんなものを作るんですけど、それで作った私のリアルドラえもん。
なんか今、鈴の音が聞こえると思ったら。
お尻が取れちゃって
これあの、宇都さん、これあの、ドラえもんのような色使いですけど、これはリアルな生まれたての猫ですよ。
もう完全にリアル猫なんですけど。
意外と触った感じ硬いんですね。
硬いんですよ。
もっとふわふわかと思いました。
じゃないですよ。あの、フェルトってこうやってガンガン刺すと。で、これちょっとね、リアルにね、わざわざね、作ったんで、よく見ていただきたいんですけど、ええ、あの、ドラえもんって男の子じゃないですか。
はい。
だから、ちゃんとあの、ちょっと、おちんちんも、たまたまも作ってたり。
本当だ。なるほど、なるほど。
で、ちゃんとあの、ドラえもん普通はあの、手真っ白ですけど、はい、ちゃんと肉球も。
ありますね。
作って。
あの、肉球、ちゃんと指の分もしっかりあります。
で、あの、目はね、中から、あの、はい、ちゃんとあの、目の、あれを、ガラスのやつを入れてね。これちょっとあの、最後の完成が、あの、髭をつけたら完成なんですけど、
はい、
髭までちょっとつけてなかったんですが。
え、これどうやって作るんですか？
バシバシこう刺して。これ、あの、瀬田に置かないですか？瀬田のどっかにポンと。
これ意外とでも、こんなこと言っちゃあれですけど、最初見て、いや、ドラえもんというよりは、みたいに思いましたけど、すごくリアルで。
ドラえもんでしょ、
はい、
完全にドラえもんで。で、リスナーの皆さんには伝わりにくいと思うんですけど、見たい方はぜひ瀬田に来てください。しばらく置いておきますので。で、はい、外側はね、はい、青のフェルトを。
そうですね。
売ってるんですよ、ちゃんと。この青のフェルトが。で、青のフェルト。で、中のドラえもんの顔とかのところは白のフェルト使って、ガーってやって。はいはいはい、
色でそうやって分けて
る。分けれるんですよ。
この肉球はどうしてるんですか？
肉球はね、ピンクのフェルトがあるんで、ピンクのフェルト丸めて作って。で、この、お手手の部分とかは、ピンクの、手芸糸。
はい。
で、ちょっとお手手みたいに作って。で、鼻も赤いフェルトがあるんで、あ、これはね、でもね、手芸糸で作ったかな。手芸糸で鼻のところは縫って。結構ね、
面白いですね。
はい。楽しかったですね。
ちゃんと進む、なんか鈴の音がするなと思ったらこれでしたか。
これね、はいはいはい、鈴もちゃんとドラえもんみたいに真ん中につけて、
はい、
はい、こう今足を広げて座ってる感じで左手をポンって出してる感じにしてるんですけど、
はい、
左手のここにタケコプターでも持たしたいなと思ったんですが、ね、ちょっと可愛らしくないですか。
うん、可愛らしいですね。
なんかこういうちょっと
ウッドさんのこのなんていうんですか、フェルト人形を作る技術を持って。はい、コナンを作ってもらいたいですね。
何ですか？
コナンを。
コナン？
はい。もうコナンにコテンパンにやられましたんで。
何ですか、コナンって？
アニメのコナン。
コナン君ですか？
はい、コナン
です。コナン君難しそうですね。でもこれよく見てくださいよ。僕ちゃんとね、まつげもつけてるんですよ。
あ、本当だ。これ正面から見たら気づかなかったですけど。
ちゃんと
まつげですね、これ。
まつげもつけてるんですよ。
すごい、これ。ちょっと、これはリアルですね。
なんか監督もやりました、コロナの時期。 何してました、コロナの時期って。
自分はコロナの時期はひたすらあの体鍛えてました。
あ、
はい、普段できなかったんで。
なるほどなるほど、はい、なんかね、まあ、今になってみたらあのコロナの時期何だったんだろうなと思いますけどね。
確かにそうですね、うん、でもなんかこういう趣味って、はい、そういう時だからこそできた趣味なんで。
そうですね。
その後もやってるんですか。
はい、あのこれ作って満足してやめました趣味と言えないという、
でもあの皆さんね、これ本当にちょっとお借りしていいですか。じゃ あ,
あのちょっとしばらく置いといてもらっていいですか。
じゃあ次回来られるまで、
はい、ぜひぜひ、はい、置いといてください。
ぜひ皆さんにね、あのセッター来ていただいて、はい、このドラえもん、
ドラえもん
見ながらワインを飲んでいただきたいと。
ちょっとこのドラえもんを見るためにぜひ来ていただきたいなと思いますけど、よろしくお願いします。
はい、ではちょっと皆さんのためにドラえもんをお預かりしました、ね、
はい、
はい、では次に参りましょう。
萩崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ここからは私のおすすめ映画をご紹介させていただきます。今日セレクトしたのは映画孤独のグルメです。
あ、いいですね。もともとはね、はい、漫画から始まってますけどね。
そうですね、あの、うん、漫画から始まりました。漫画は谷口二郎さん、
はい、
1994年からね連載が始まってるんですけど、原作は久住正之さん、うん、これはあのドラマの方でも久住さんいろいろと監修されたり、フラット久住というちょっとしたあの最後の番組で出られたりしてましたけど、漫画から始まって、そしてテレビドラマ、テレビドラマもおそらくねあんな続くとは思ってなかったんでしょうけども、シーズン今12まで行ってるんですかね確か。
あ、そうなん、テレビドラマそんな長くやってるんですか。
はい、で、今回その映画になったということで、なんと主演の井の頭五郎役の松重豊さんが、監督を務められたと。これまあ自分もあの監督やるんで思うんですけど、よく監督と主演一緒にできるなと思って感心してしまうんですが、
うんうん、
はい、まあ、あのこのまだあの孤独のグルメの映画版はサブスクとかではまだ出てませんので、劇場でご覧になった方以外はちょっとお分かりにならないと思うんですが、
はい、
ドラマの孤独のグルメは結構見られた方いるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、
うん、あの伊藤さんご覧になったことあります。
あ、僕ドラマはあのうちテレビがないんで。
ああ、そっか、
うん、あのドラマは見てないんですけども、漫画はね、はい、あのよく知ってます。
これアマゾンプライムとかのネットフリックスとかフールでも見れますので。
あ、そうなんですね。今度また見てみたいですね。
自分の最初何気なく見たんです。シーズン4から見たんですけど、
はいはい、
一回見ただけでハマっちゃいまして。
へえ。
その松重豊さんが演じる井の頭五郎が、まあ、やっぱり本当その井の頭五郎の人生に見てる人が没入していくような、すごい食いっぷりなんですよ。
へー、なるほど。
でなんかいろんなあの松重さんのお話されてるのを聞きましたら、本当に撮影の時は食べていかないで行って、
うん、
全部食べるらしいんですね。
うーん、
で絵を見ててもこれ割ってないな、割ってないっていうことはおそらくあのこのままこの量を食べてんだなと思うカットがいっぱいあるんですね。そういう意味でもすごく見応えありますし、自分はあの本当にそこからハマってしまいまして、2017年からですかね見たのが確か、
はい、
ハマってしまって、もう登場する店巡りまで始めちゃいましたね。
あ、実在するお店が登場するんですか。
そうなんですよ。いろんな店に井の頭五郎が行くという設定で、
うん、
例えばあの店のオーナーとかシェフとか、
はい、
ウェイトレスは俳優がやるんですけども、
はい、
あのストーリーとしては井の頭五郎がお腹を空かしてもう矢も盾もたまらず入る店がっていう設定でいろんな店に入ってくるんですね。
で実在するお店に行くんですね。
実在するお店
に紹介する。それはすごい。うーん、
で、久住さんはあの音楽もやられてて、あの非常にこの心地いいジャズの音が、あ、劇中しながら進んでいくんですが、
うん、
そのまま食いっぷりと本当の料理の美味しそうに見えるんですね。
うーん、
それとこう最後 の, あの先ほどちょっと申し上げたフラット久住で、原作者の久住さんが出てこられて、あのお店に行って、なんか茶色い炭酸があるなとか言いながらまあビール飲んでるんですけどあれがもうまたちょっといいんですね。
うん、
ぜひちょっとおすすめなんで、あのドラマ版を
ちょっと今度あのアマプラかなんかで見てみますので、
はい、ぜひぜひ本当見ていただきたいと思います。 はい、でその後はですね、孤独のグルメスペシャルということで、あのお正月か年末ですね、
うんうん、
スペシャルでやったり、なんと1回見た時は生放送でやったんです。
生放送
すごいです。あの前後のドラマの部分は、まあ、すでに撮ってたんだと思うんですけど、はいはい、12月31日から1日にかけての年明けの部分は実際生放送でやったんです。
その食事を食べるシーンは、
まあ、あのいろんなその年末年始かけてのシーンのところですね。すごいなと思います。セリフを覚える俳優も俳優ですし、
うん、
その生というその緊張感の中でやるって大したもんだなと思いましたね。
あとで収録できないですしね、はい、もう取り切りですね。
そうですね、
ワンカット、
まあ、その作品が今回映画になった。しかも松重さんが監督ということで、ぜひ皆さん、まあ、もうそろそろいろいろサブスクに登場すると思いますので、ちょっとご覧いただければと思います、
はい。
では映画孤独のグルメの主題歌をお送りしたいと思います。あの松重豊さんと、
うん、
ザ・クロマニヨンズのボーカル甲本ヒロトさん、
はいはい、
あの40年ぐらい前に下北沢の有名な中華料理店の民邸で一緒にアルバイトした旧知の仲だったらしいんですね。
知り合いなんですね、
はい、で学生時代から親交があったそうで、今回松重さんの強い要望で、ザ・クロマニヨンズが主題歌を担当したということです。
うん、
ザ・クロマニヨンズで空腹と俺。
うーん、
なんかこのクロマニヨンズの甲本ヒロトさんと松重豊さん同い年なんですね。
ねえ、
はい、
調べてみたら本当に同い年で、だから先ほどもおっしゃったように下北沢の中華料理でバイトしてたっていうんですか、
はい、
多分同じような環境、同じような、まあね、育ってきたバックグラウンドの中 で、ね、はい、だからより仲良くなってるんでしょうね。
あの松重さんは自分25年、いやもっとですかね、もっと前から俳優として存じ上げてましたけど、
うん、
やっぱりあのこの孤独のグルメで一気にこう火がついたといいますか、
うん、
まさにこんなハマり役ないだろうなと思うんですね。でその後この脚光を浴びていろんな作品に出られてるんですけど、どうしてもゴロに見えちゃうんですねそれぐらいハマり役なんですよ。
うん、うん、
あの松重さんの食いっぷりを見るだけでも、
うん、
ちょっと胸がスカーってこう使いが取れるみたいな、うん、まあ、この番組もそうなんですけど、この深夜に美味しい飯の話、美味しい飯のその演出っていうのはたまらなく空腹をこう刺激しますね、はい、
あるあるですけど ね、
そうですね、
飛行機なんかでもね、国際線とか乗ってると夜中に誰かがラーメンすするとみんな泣く
みたいな。ああ、わかりますそれではもう一曲お送りしましょう、
うん、
テレビ版孤独のグルメシーズン1のオリジナルサウンドトラックより五郎の12時です。五郎の12時お送りいたしました
短かったですね、
はい、あのちょっとあまりにも短い曲だったので
うんうん、うん、
ちょっともう一曲聴いていただきたいんですが、
ぜひぜひぜひ、
同じくテレビ版孤独のグルメシーズン1のオリジナルサウンドトラックに入ってる曲なんですけど、原作者の楠見正之さんの声が入ってるちょっと面白い曲です。テレビ版孤独のグルメシーズン1のオリジナルサウンドトラックよりフラット楠見。テレビ版孤独のグルメオリジナルサウンドトラックよりフラットくすみお送りしました。
うん、
今週は映画孤独のグルメをピックアップいたしました。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。九十ワイナリーメルローキャットウォーク2021いかがでしたでしょうか。
非常になんかあのねバランスも良くて、
はい、
あの酸とかも落ち着いてて、で、ね、監督おっしゃったように少し甘みのある感じで、
うん、
お肉料理もあんまり味付けの濃くないやつのね、
そうですね、
お肉料理なんかと今日の子羊なんかともぴったりだったですね。うん、
やっぱりこの南のブドウだけあってすごく果実感がこうたっぷりあって、
うん、
本当に美味しいワインでしたね。
はい
はい、でちょっとここで、リスナーの皆さんにちょっとお知らせがありまして、
はい、
4週にわたってこのお店で、ね、収録していただきましたので、ちょっとぜひ皆さんにリスナーの皆さんにプレゼントということで、
お
今日は休みですので明日の15日から25日までの10日間ラジオ聞いたよとおっしゃる方に 先ほどお話しましたサーバーのワインをグラス一杯プレゼントさせていただきたいと
思
います
。素晴らしい、素晴らしい、
はい、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしています。
はい、はい、FM 世田谷のサムライトークを聞いたよっていうだけで一杯プレゼント、
はい、はい、
ありがとうございます。
はい、先ほどのまたワインの話に戻りますが、九十ワイナリーさん、行ったことあるんですけど、非常にこう標高の高いところで眺めも良くてですね、うん、レストランも運営されてますし、長い時間こう行ってもいろいろ楽しめる場所でもありますので、ぜひ皆さん行かれてみるといいと思いますし、ウェブサイトもございますのでぜひチェックをされてみてください。
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
はい、私のとても大好きな世田谷区池尻にあります世田谷ワインレストラン世田から4週にわたってお送りいたしましたが、来週からもまたね、はい、スタジオじゃないどこか別の場所を探しながら放浪しながらお送りしたいと思いますので、
素敵な場所をねちょっとご用意したいと思います、ね、
いろいろ考えてお送りしたいと思います。どうぞお楽しみください。
はい、ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。